皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。今回からは練馬と関わりの深い作家の方々をテーマに、映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回と次回のゲストは俳優の鈴木福さんです。鈴木さんが映画で演じた石森章太郎さんのことなどを伺っていきたいと思います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木福さんは1歳から子役として活動し、最近ではドラマ、CM、映画など幅広く活躍をされていらっしゃいます。昨年2021年夏に公開された映画セイバー、ゼンカイジャー、スーパーヒーロー戦記で仮面ライダーをはじめ数々のヒーローを生み出した漫画家石森章太郎役を演じました。石森章太郎さんは長く練馬区桜台で創作活動を行っていらっしゃいました。今回は映画セイバー、ゼンカイジャー、スーパーヒーロー戦記に参加したことについてお話を伺っていきたいと思います。まず、いろんなインタビューで、福さんは以前より仮面ライダーが大好きだというふうにお話をされていたかと思うんですけども、
はい、
あえて挙げるとしたらどの作品がお好きなんでしょうか？
そうですね、なんか作品としてっていう部分って結構難しいんですけど、
はい、
やっぱり見始めたのが仮面ライダー電王からなので、思い入れとしてはすごく深い作品かな。あとはまあ、仮面ライダーウォーズも出演したことがあって、なのでウォーズもすごく思い出深い作品ですし、面白い作品ですし、最近だと僕は結構ゼロワンと
か。あ、ゼロワン。
それこそね、僕も出演したからこそ、セイバー好きになって、作品自体もね、終盤にかけてすごく面白くなっていたし。
電王はとっても面白かったですよね、やっぱり。
そうですね。僕を仮面ライダー沼へハマらせてくれた作品だと。
なるほど。そこからもうどっぷりハマったということなんですね。
はい。
じゃあ仮面ライダーの魅力、仮面ライダーという作品の魅力は鈴木さんどんなところに感じていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、僕自身はやっぱ好きにさせるポイントがいろいろあって、入り口がたくさんあるところかな。どの作品もモチーフだったりとかベルトだったりとかそれぞれに違いますけど、でもやっぱ僕は最初バイクにすごい興味を持って、でそこからどんどん好きになってたっていうのがあるんですけど、最近はかっこいい俳優さんだったり女優さんだったりヒロインの、ね、女優さんだったりが出てるっていうので見始めたりとか、あとは、ポッとね急に見た時に何か面白いと思わせてくれてハマらせてくれるポイントっていうのが必ずどの作品にもある。今声優さんが出てたりとか、デバイスだとね、バイスキャラクターに惹かれたりとか、俳優さんそれぞれに魅力があって、そういうポイントで、ハマらせてくれるポイントがたくさんあるからこそ、魅力的であって、みんなの好みに刺さる部分があるんじゃないかな。多くの人が愛してるんだろうな。
昨年の映画のことをお伺いしていきたいと思うんですけど、大好きな仮面ライダーの映画で、しかも生みの親の石森章太郎さんの役だったんですが、その役で参加というふうに聞いたとき、どんなふうに感じましたか？
その最初に結構一緒に出る方々だったりとか、でも台本は本当すごいギリギリだったので、スーパー戦隊と仮面ライダーの一緒の作品、合作みたいな感じになるよっていうことと、僕がその石森章太郎役として出るよっていうことを聞いて、で、どれぐらい出るかとか、分かってなかった。
はい。
で、やっぱ石森章太郎先生をやるっていう時点で、すごく荷が重いと言いますか、やっぱり好きだからこそ分かるその偉大さっていうのがある。なんかスーパー戦隊だけじゃないね、面白い。たくさんありますけど、中でもその中に出てきちゃうっていうのが、僕自身ファンとしてもびっくりでしたし、演じる方としては、でもそんなに不安もなく楽しく楽しみだなっていうのが一番強かったです。
好きだからこそ、偉大さが分かるっていうお話をされてましたけど、この石森章太郎役を演じるということに対してどんな準備などをしたんですか？
そうですね、やっぱ衣装合わせの時に石森章太郎先生の漫画の画集を お借りして、で、それを読んで、まあ、青い万華鏡なんかは、映画のシーンもちょっとそれに近いような関係のシーンが出てきたりするので、お姉ちゃんとの関係性っていうのも知っているのと、あとは右利きの役なので、僕自身左利きなので。
あ、そうなんですか。
絵を描くっていうふうになると、鉛筆の使い方とかがすごく難しくて、ちょっと右で練習してみたりとか、あとは、まあ、撮影前には石森先生のお墓にご挨拶に行って、って感じですかね。それ以外はもう本当普通にお芝居をするのと同じように。まあ、あとは、仮面ライダーの映画をいろいろ見直したりとかもしました。
その中で印象に残った作品とかありますか？
そうですね。オーバーコーツは田崎かな。それ
はいはいはい。需要ですよね。はい。
あ、そうです。なんか、とかいろいろ令和ジェネレーションとか見ましたけど、最近でも。昔のも俺誕生とかいろいろ見ました。
まあ、台本が出来上がってから、まあ、結構出番もあるし、そして結構そのヒーローを作るということに対しての思いみたいなものがセリフでいっぱいあったじゃないですか。その台本を読んでどういうふうに演じたいとか考えたことありますか？
そうですね。僕自身なんかガチガチに作り込んでいくタイプではなかったのでないので、そこに関しては本当しっかりとその役をまま自分のできることっていうのは一番に考えてましたけど、うん、そうですね。まあ、強いて言うなら、まあ、ペンでガーってあの出てくるところあるじゃん。
はい。
あそこは決めてやろうとは思ってました。
ああ、なるほど。撮影前に例えば田崎監督と話をして、役についてのアドバイスとかもらったりしたことありますか？
ああ、藤岡さん演じる本郷猛とのシーンは、親子の見えてほしいということを言われて、それはすごく意識しました。
なるほど。
あとやっぱお姉ちゃんとの関係性っていう部分は、助け方にも言われた部分がありますし、僕自身もすごく苦労した点ではあるかな。
劇場版のパンフレットのインタビューでも、そのお姉ちゃんとの関係が、ラブに見えないようにというのを意識したとおっしゃってましたよね。
そこがやっぱ、そのキラキラっていう部分をあんまりちょっと抑えすぎると後ろの方でひっくり返したりじゃないですか。まあ、お姉ちゃんのように感じていたっていう、まあ、そこに関してだからといって抑えすぎると後の驚きがなくなるし、感じる感覚が何だろう、変に勘ぐってしまう部分で、ね、ちょっとあれだし、だからといってなんか、こういう物語に見えてはいけない。そこがやっぱ、お芝居の難しいところだなと思いながらやりましたし。
さあ、そして撮影に入られました。仮面ライダースーパー戦隊の世界に実際登場人物として中に入られて、どんな考えをお持ちになったんでしょうか？
いやー、なんか本当に毎日すごく楽しいですし、なんだろう、なんで自分がこの場にいるのかが不思議な感じと言いますか。自分のね、好きな世界で、これでさ、撮られてるっていう感覚がすごく不思議でしたし、頑張ってきてよかったなーって毎日思ってました。
ヒーローたちのアクションシーンも間近でご覧になったかと思いますけど、目の前で活躍するヒーローたちを見てどう思いましたか？
休憩中もなんか、ずっと見させてもらってて、すげえって思いながら。
本郷猛の、藤岡弘さんとの共演がありましたが、仮面ライダーのレジェンドである藤岡さんとの共演場面はいかがでしたか？
本当になんか藤岡さんは、僕が小学生の時からお会いしたことがあって、何度かご一緒してて、一緒に番組にも出たりとか、イベントでご一緒したりとか、まあ、そういった場面ですごく、可愛がっていただいているっていうのがね、言い方が正しいのか分かんないですけど、本当によくしていただいていて、福ちゃんって言ってくれるんですけど、そんな藤岡さんと、まさか仮面ライダーのね、映画、そういえば仮面ライダーの世界の藤岡弘さんじゃなく、本郷猛としてご一緒できるっていうのは、思ってもいなかったですし、やっぱりなんかレジェンドだなっていう。 やっぱ若い時の写真を石森先生が見せてもらったことがあるけど、ちょっと似てるねって雰囲気を感じるっていうふうに言ってくれて、それはすごく嬉しかったです。
監督の田崎監督から、このシーンに関してが印象に残ってるらしくて、釜山の撮影当時の様子で印象に残ったことがあれば教えてくださいというふうに聞いたんですけど、監督からこんなコメントをいただいてますね。ちょっと読ませていただきます。福君とコミュニケーションを取りながら撮ったシーンで印象に残っているのは、アスモデウスを撃退した後の最後のシーン。変身を解いた1号ライダーが本郷猛の姿となり、福君演じるヤング石森章太郎に先生と呼びかけるところから始まるシーンです。ご覧になった方の中には自然すぎて気がつかない方もいらっしゃるかもしれませんが、あのシーンにおいては10代の福君が生みの親、70代の藤岡弘さんが子供という関係性です。実際はその年齢差のお二人がそう見えるためには並大抵の技量ではうまくいきません。お二人の努力、そして技量がぴったり合わさったおかげでそう見えるのです。その部分を打ち合わせしてうまくはまったお芝居となったのを撮れたのは嬉しかったですね、ということで、田崎監督自身もこの石森章太郎さんと本郷猛の出会いのシーンがとても印象的だったというふうにおっしゃってます。
いや、すごく嬉しいです。なんか監督がその撮れてよかったっていう言葉をいただけることが、やっぱ僕自身俳優をやっていく上で一番嬉しいことだと思うので、あのシーンはやっぱ監督が先にそういったお言葉をいただけたからこそ、一人一人に対する思いだったりとかがやっぱり自分としても明確にできた部分だと思うので、すごく僕としても勉強になったし、やっぱ70代のね、藤岡さん、あんなに貫禄のある方と、君はっていう言葉遣いをするっていう、英語で喋られてるとか、関係性だったりとか、なかなかできないことをやらせてもらって、自分の中でも、今後も大切にしていきたい思い出です。
藤岡さんは、本当に石森章太郎さんに話しかけてるじゃないですか。
そうですね。
で、釜山は君は本郷猛だねって、そう、だから石森先生が本当に本郷猛に話しかけているなっていう実感がすごくて、お二人の、あそこは私たちの世代は本当にさ、あの本郷猛の仮面ライダーで育った世代、
そうですよね。
ものすごい、もうなんていうか、もう涙が溢れて止まんなかったです。はい、そこに、あ、石森先生がいるっていう実感があって、それも本当に釜山の演技が本当に自然で、素晴らしかったと思います。
ありがとうございます。フィクション中のフィクションの場面じゃないですか、そこって。だって実際にいた人物とを違う人が演じていて、で、実在する藤岡弘さんっていう人がやっぱ本郷猛っていう架空の人物を演じているけど、作品のキャラクターと書いた人でありながら、やっぱ藤岡さんは藤岡さんで石森章太郎先生との思い出があるし、ただそこをしっかりと本郷猛を通さなきゃいけないっていうのが、平子さんすごいなっていうのと、本当に親子、まあね、そうやって見えたらよかったなっていうの、本当に藤岡さん思いをすごく受けたからこそできた部分かな。撮影中にもすごくやっぱりなんか思いが強い方ですし、途中で涙が出そうになってらっしゃると思うので、それを見ても、すごく、藤岡さんの仮面ライダーっていうものに対する愛というか、すごいんだなっていうのを感じました。
その、先ほど、釜山ご自身がおっしゃってましたけど、君はっていうのいいですね。君は本郷猛だねっていう。
はい。やっぱ一瞬、その、書くのはね、ずっと後ですけど、年齢的には。ただその一瞬は年齢を逆転しなければいけないし、まあ、そう見えてたら僕のというか、僕と藤岡さん、僕がそんなことをね、代表しているのはおかしい話ですけど、でもあのシーンの重要な場面としていいものをね、できたのかなって、僕としてもなんかすごく嬉しいです。やっぱりそういった場面に立ち会えたこと、その中にいられたことって、やっぱ今後もね、ないでしょうし、 石森先生が出てくるんですけど、うん、で石森章太郎先生はやっぱレジェンドですし、その役をやれたっていう喜びを一生大切にしたいです
ね。ありがとうございます。そこのシーンは非常に、まあ、本当にあの田崎監督も含め印象的だったんですが、他のシーンで印象に残ってる、あるいは撮影中特に印象的に覚えてることとかありますか？
映像で見たどこが一番感動したかっていうと、その1号と2号の絵からその何が出てくるところ、
はいはい、
だからその間に僕が立っているっていうことにすごくグッときましたね。
ありがとうございます。田崎監督とお仕事ができるということをどのように感じましたか？
そうですね、もうやっぱ、ね、田崎監督もその僕が好きになったきっかけをくださった方って言っても過言ではないでしょうし、田崎監督、白倉さん、白倉プロデューサー、竹部さん、プロデューサー、あとはもう、ね、スタッフさんでもずっと携わってるしゃる方々いっぱいいますし、そういった方々とご一緒できてすごく嬉しかったです。
実際あの監督と一緒にやって感じたことってありますか？
そうですね、もちろんね、監督さんのこだわりっていうものは絶対にあるでしょうし、でもその中でなんだろう、でも僕自身っていうよりも他の俳優さんとやってらっしゃる時に、まあ、少し言われておっしゃっていて、俳優さんに向かって言ってたことを見た時に、あのただその作品が良ければ良いんじゃなくて、その俳優さんが今後他の場面でも活躍できるようにっていうことを考えてアドバイスされていたりとかしたのを見て、なんかやっぱりすごくこういう監督さんがね、こうそういった現場にいるからこそ、今ね、やっぱ仮面ライダー出身の俳優さんとしてたくさん出てらっしゃる方々がいるんだろうなってすごく感じました。やっぱその現場だけね、良ければいいっていう部分でもないだろうし、ただやっぱなんかフィクションにしちゃいけない、フィクションをフィクションとしてね作ったら、それは本当にフィクションになってしまうじゃないけど、やっぱり僕らも俳優として一番難しい部分でいかに自然にするかだと思います。そこをやっぱ監督さんも突き詰めているからこそ、やっぱいいものになるだろうな。
そして映画が完成して公開されました。公開された映画をどのようにご覧になったんでしょうか？
まあ、試写で一回見たのと、
はい、
あとは家族でも見に行きました、ね。あと、もう一回ぐらい見ました。劇場で僕自身、夏休みだったの。やっぱちっちゃい子たちが見に来てたりとか、そういうの見ると、こういう子たちが僕みたいに、今後もずっと好きでいてくれたら、その中で、なんか僕もね、その西森章太郎先生っていう役が、どこか心の中に残ったりとかしてくれたらいいなと。
今の話伺ってて、すごい感じたのは、その仮面ライダーの作り手たちが作ったものを鈴木福さんが受け止めて、で、大好きになって育ってきて、で、その福さんがまた仮面ライダーの世界の中に入ったものを、またその下の子たちが受け止めていくっていうのは、ちょっとすごい素敵ですね。
そうですね、なんかだから僕自身、常に仮面ライダーを目指して、俳優業を今もやっているんですけど、
うん、
だからそこも僕としては、やっぱ小さな頃から、ずっと仮面ライダーになりたいっていう発言を永遠としてきた人間が、君もなれるよって言ったら、すごく信憑性が高いじゃないですか。だから小さな頃の僕の思いを無駄にしないためにも、
うん、
絶対に一生のうちにどこかでって言っときながらも、本当はもうやっぱ、ね、メインでやっぱ仮面ライダーとして1年間やり遂げたいっていう思いがある。だからそれをやっぱちっちゃい子たちに見てほしいと思うし、仮面ライダーっていうのやっぱ卒業っていうもの目に見えてくれる子たちもいっぱいいるわけであって、ただなんだろう、僕みたいにね、ずっと見ていることが素晴らしいとは思わないし、自分自身でもやっぱり仮面ライダーっていう作品はすごく素晴らしいから、それをみんなに を味わってもらうためにもじゃない、僕自身が仮面ライダーをやるっていうのをみんなに見せたいじゃないけど、それもあっていつまでも決めてました。掲げていきたいなっていうのもあります。素晴らしいものだからこそ
夢が叶うといいですね。
そうですね、本当は同じですけど、なんかまあね、いろいろありますから分かりませんけどね。ただ志高くいつまでもどこかでね、もしかしたらね、響きみたいにちょっと年がいってからやるかもね、なりますし、ただでも年齢はね、若いうちにオーディションとかもね、きっとあるだろうから、その間に
仮面ライダーとして活躍する福さんの姿もぜひ見てみたいと思いますので、頑張ってください。
頑張ります。
1回目も間もなく終わるところなんですが、今また、まあ、ちょっとコロナも明けてきつつはあるんですけど、自宅で過ごすことが多くなっている皆さんに、なんか明日の勇気につながる一本の映像作品、映画でもテレビでも、おすすめいただけないかなと思ってはいるんですが、なんかこうおすすめしたい作品ありますでしょうか。
そうですね、でも僕自身自分が出てる作品すごく好きなものがいっぱいあるので、映画カッペが今公開中なんです、はいはいはい、僕自身も出ているので、もうやっぱすごく笑えますし、なんだろう、勇気だったり元気だったりとかすごくもらえる作品になっているので、ぜひ皆さんに見てほしいなと思います。
わかりました、ありがとうございます。鈴木福さん、本日はありがとうございました。ちょっと締めてご挨拶することいただけますでしょうか。
はい、やっぱりスーパーヒーロー戦記もね、元気が出て勇気も出る作品になっていますので、皆さんぜひDVD だったりね、ブルーレイでも、まあ、あとはトヨトクサスファンクラブとかでも見られると思うので、皆さんにもぜひ見てほしいですし、この話を聞いて映像作品の良さっていうものだったりとか、そういったものを何か感じていただけたらなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。次回も鈴木福さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。